皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。お久しぶりです。ご無沙汰しております。5月今日は16日火曜日ですね、晴天の韓国ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、昼間は夏のような暑さで、昨日はエアコンがついているカフェ、が多かったような気がします。私の近況はですね、実は昨日すごく大きな仕事があって、週末からちょっとテンパっていました。理科女子大学という、韓国の名門女子大学で、ちょっとね、講演をすることになりまして、まあ、テーマはちょっとここでは避けて、言わないんですけれども、私がずっと取り組んでいる、分野のお仕事がありまして、その分野の、まあ、専門分野なんですけれども、講演、特別講演というのを100名ぐらいいたのかな、の学生さんの前で、優秀な理科女子大生の前で、お話をさせていただきました。で、人前でね、お話しする機会、意外と、通訳の仕事もよくね、やってきたので慣れてはいるんですけれども、やはり緊張するんですね。なんかね、若い時よりも年を取るにつれて、こう人前に立って話す時にこう緊張するような気がしていたんですね、最近。で、何ヶ月か前に、2、3ヶ月か前にも、あるセミナーで、まあ、15分から20分ぐらいの発表を受け持つことになった時に、声がねすごく震えたんですって。私、声が震えるって、マイク持った時に声が震えるって本当に今までありえなかった現象なので、何これって、これも更年期かしらって本当にびっくりしたんですね。で、声の震えは最初だけですぐに収まったんですが、でもその時のこう声が震えてるっていうことにすごくショックを受けて、で、その後いろいろどういうふうな心構えをすればこう緊張せずにね、人前で話に集中して、伝えることに集中して話せるかなっていうことを、自分なりにいろいろお勉強というかね、しました。で、まあ、緊張はするにはしたんですが、今回はかなりリラックス、それから、そうですね、こう準備の過程でも、もう緊張しないように万全を期すみたいな、そういう準備の仕方ができたかなというふうに思っています。で、どういうふうに考えるようにしたのかっていうと、こううまく見せるとか、人からどう見られるとかではなく、この目の前のこの人にこのことを伝えるっていうことに、神経を集中したような気がします。あと、自分の内側ですね、こうギリギリまで、スタート直前まで意識や目をこう聴衆とか周りに向けるのではなく、自分の内側に、内側に、メンタルを集中させる。で、内側にあるものをどうやって取り出して伝えるっていうことに、集中したような気がします。すると声が震えることもほぼなかったですし、こう本当に伝えたい、こう心の中のいろんな詰め込んできた引き出しの中のものを冷静に一つずつこう出すことができたかなというふうに思っています。あとね、前日に教会の礼拝で、私一応クリスチャンなので、毎週日曜日に近所のすごく素敵な教会に長年通っているんですけれども、家族で、で、こういう時に限ってなんか牧師さんが私に必要な言葉をくれることが多いんですよね。で、その日の牧師さんの説教の中でこういう言葉があったんです。神様はこう祈りをがこう全て叶えてくれる人じゃないと、祈りをね、こう魔法のランプみたいに、はいこれ、はいこれと祈りなさいってよく教会とかでは言うじゃないですか。宗教ではなくても、考え続けたら、思い続けたら、その道が開かれるっていう、そういう原理があるじゃないですか。で、まあ教会では祈りなんですけれども、自分の願いとか自分がこう生きたいということを祈り続けることは大切だけれども、天は、神様は、それをね、魔法のランプみたいに次々と叶えてくれる人ではないと。ただあなたの祈りを聞いて、多分その願いを叶えられるような環境やチャンスや機会を与えてくれるんですよ。動くのはあなた、そこで、努力するのはあなたなんです、みたいなね、ことを 話してくださったんです。で、その言葉がすごく胸に突き刺さって、ああそうか、私ずっと人前で、自分が伝えたいことをこううまく伝えたいということは願ってきた。で、その部分を鍛えられるようないろんな新しいチャンスとか環境を与えてくれるんだなということが分かったんです。で、そういうふうに受け止めたら、昨日のその1時間の講演が天から与えられた貴重な時間のように思えて、自分を訓練する、そういうね、勇気を持って話せるようになりたい、うまく話せるようになりたいということを訓練できる機会、そうね、チャンスだったなというふうに、思ったんですね。で、そういうお話も事前に聞いていたこともあって、すごくこう、堂々と、その場に立つことができたような気がします。皆さん、緊張するときってどういうふうに対応していらっしゃいますか？だから普段からやっぱり心の筋肉と体の筋肉が大切だっていうコラムも数日前に読んで、ある企業の会長さんが話していた言葉なんですけれども、体の筋肉を鍛えることは生涯の、ね、財産になる。それから、その方は心の筋肉を鍛えるために祈りや瞑想を普段から、ヨガなどをしながら習慣づけているということで、心の筋肉と体の筋肉さえ、ずっと鍛え続ければこう人生何があってもそうそうこけないよみたいなことを話していらっしゃったことも、大きな勇気になりました。必要な時に必要な話が耳に入ってくるもんだなというふうに、まあ、自分がそっち側に意識を向けているからということもあるんでしょうね。はい、ということで、無事に昨日お仕事が終わったので、今日はちょっとだらりと過ごそうかなと、朝からゴロゴロをしています。ヨガをしたり、ちょっとね、溜まっていた、雑用を済ませたりしています。あとね、数日前インスタグラムに、お風呂、今日もね、ちょっと今日は早めにサウナに行こうかなと思ってるんですけれども、韓国 の今住んでいるアパートは住民専用の大浴場とサウナがあって、私は2日に1回通っているんですけれども、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、本当にインサウナとかお風呂が大好き、なので、で、久しぶりに、お風呂バスケットを買い替えましたってことをインスタグラムに写真で、アップしたところ、何が入ってるんですかって、中身も見せてくださいっていうコメントをくださった方がいらっしゃったんですが、さすがにちょっと恥ずかしいかなって、写真はね、ちょっと恥ずかしいかな、後でちょっと綺麗に整えて、お見せしたいと思うんですが、結構ね、韓国の人このお風呂バスケットが大きいんですよ。もう皆さん何入ってるのっていうぐらい、こうピクニック行くんですかみたいなバスケットみたいなね、形のものを持っていたり、あとメッシュ型の大きなバッグを持っていたり、でもまあ一番一般的ポピュラーなのはプラスチックの水がたまらない、メッシュですね、のプラスチックのバスケット、私もずっとその形を愛用していて、韓国の方々に負けないぐらいお道具が増えてきて困ってるんですけれども、重いな、減らさなきゃって思ってるんですけれども、結構なものが入っています。で、何が入っているのかと言いますと、まずね、タオル類、体を洗うタオル類が一つじゃなくて、私5種類ぐらい入れてたんですよね。入れてるんです、今も、今日も入ってます。はい。で、何が入っているかと言いますと、まず赤すり用の、私すごくお気に入りの、普通 の, スーパーとかでは売っていない赤すりタオルを愛用しているんですね。それはオンラインでしか手に入らなくって、とても痛くなくて、心地よく赤が擦れるっていう赤すりのタオルをこう手にはめるちっちゃいやつと長いやつロング、その2種類、その素材の白い赤すりのタオルを持ってるんですね。よくある緑とかピンクとか蛍光黄色とかではなく真っ白なんです、で、いつかこれが品切れになったら困るからということで、こうたくさんね、余分に買ってあるんですけれども、その超お気に入りの赤すりタオル2種類でしょ。あとたまに普通 の, ガリガリタオルっていうんですか、ナイロンの普通の長いガサガサしたナイロンの、あんまり使わないんですけれども、そのナイロンのゴシゴシタオルも入れてるんですね、長いやつ。それから朝が好きなんです。 リネンですね。朝の素材 の、 あの長い体洗い用のタオル、これはね多分日本に行った時にセレクトショップみたいなところで買ったのをものすごく気に入って、ずっと使ってるんですね。それから、あと朝と綿が半々で入っている素材の体洗いタオル、これも気分によってそれが使いたい日があるんです。あと薄いガーゼみたいな本当に優しいこう絹っぽい素材の体洗い、あらもう5種類超えてますよね、どんだけっていう感じなんですけれども、とにかく体洗いのブラシ、体洗いのタオルがいろんなその日の気分とか体の状況で使い分けたいので、いつも毎回ねこう完全に使うたびに綺麗に乾かしてまた持っていてっていうのが大変なんですけれども、結構こだわりを持って、それらのタオルを持って行っています。あと必ず髪の毛をタオルで包まないといけないというルールがあるんですね、ここのお風呂は。なので私はでもタオルでこう髪を上手にくるむのがすごく下手くそなので、今回ね、韓国製のものも使うんですけれども、タオル素材、薄いタオル素材のヘアキャップですね。で、ナンダイモンとか行った時に大量に買ってくるんですけれども、今回日本のダイソーで、韓国では見たことのないタイプのこの何ヘアキャップ、タオル素材のヘアキャップを見つけて、ものすごく使いやすくて、これは次回帰ったらもう3つぐらいもっと買ってこなくちゃっていうふうに思ってるんですけれども、とにかく、ヘアキャップですね。あと、サウナの中でいろいろやるんですよ。半身浴しながらもいろいろマッサージとかしたいので、こうセラミックのコロコロマッサージ、顔をマッサージできるやつとか、あとマッサージの道具がいろいろ入っていまして、ゴツゴツしたこうゴルフボールみたいなマッサージ道具あるじゃないですか。あれでサウナ入ってる時にこう指圧したり、足裏に置いてコロコロしたり、ボールを転がすみたいにしてるんですね。あとそうだな、マッサージ器具でしょ、あと頭皮、髪の毛用も普通の骸骨ブラシとコーム型のブラシ、お気に入りがあってそれを持っていってるのと、あとシャンプーブラシ、シャンプーするときに頭皮をこうマッサージできたり、こう指圧できる髪の毛用のそのブラシっていうのを3つ入れてるんですね。多いですね、もう本当にこれだけでもかなりの量になるんですけれども、あとそうですね、あとはまあシャンプーとコンディショナーですね、シャンプーとコンディショナー、あと、コンディショナーをした後に必ずこうサウナに1回入って浸透するようにするので、その時に、ヘアキャップ、タオルのヘアキャップの上からもう一重こうちょっとナイロン状態のヘアキャップもかぶった方がパック効果がいい気がして、はい、それも入れてますねもう自分でも呆れてきました。あとね、そうだな、オイルが好きで、私はあまりボディクリームとか塗らないんですね、オイル派なんですね。アーモンドオイルとかホホバオイルに自分が好きなオーガニックのエッセンシャルオイル、例えば、そうだな、カモマイルとかラベンダーとか、あとローズも大好きで、ローズのエッセンシャルオイルも大好き、フランキンセンスとかも本当に大好きなんですね。それを全身に、塗るんですね。ですから自分でそう調合したオイルのボトルっていうのを必ず持っていきます。でサウナに入る時も、その時はね、最近はローズヒップオイルが多いかな、ローズヒップオイルを顔にちょっとうっすら塗って、こう乾燥しちゃうじゃないですか、顔までこうサウナで乾燥しすぎるのが嫌なので、こうオイルパックできるような形、あるいはマスクパックを1回1回使うシートマスクですね、あれをいつも入れていたりします。はい、もう収集つかないですね、ここまで来るとね。あとそうだな、かかとをこうケアするやつも韓国のダイソーで買ったものすごくお気に入りのメイドインコリアのかかとケアのがあるので、それを長年、たくさん買って使っていますね。そうだな、それから韓国の人はみんな歯ブラシ持ってくるんですが、私はあんまりお風呂の中で歯を磨くのは、コロナとかもありますし好きではないので、家で磨いていく感じですね。でなぜか韓国には歯磨き粉は必ずお風呂場に置いてあるんですね。巨大な歯磨き粉、キャップを外した状態で置いてあって、皆さんそれを共通で、歯磨き粉を使うんですが、それはちょっと私は、ちょっと抵抗があって使わない、歯磨きもしないという感じですが、皆さんされてますね。あと大切なのは飲み物、いつもサーモス の、 ボトルに、一番多い飲み物は炭酸水、炭酸水を入れて で、レモンを絞ります。レモンを、半分あるいは丸々1個分のレモンを絞る、それから、そこに本町とか韓国のちょっと甘みのついたお酢ドリンクありますよね。あの原液を入れるともう本当に最高に美味しいんですよ。サウナの途中で飲むとね。炭酸水と本町と、私はレモンをたっぷり絞ります。本物のレモンを、そんな形にして、飲み物は必ず忘れずに、浄水器あるんですけれども、家から持って行った飲み物、手作りの飲み物を、持って行っています。でこれだけでもうかなりのお荷物になるんですけれども、 あと石鹸ですね。石鹸も あるんですけれども、私は自分がお気に入りの石鹸、ボディーソープっていうのはあまり好きではなくて、ちゃんと石鹸箱に、無印良品の石鹸箱に、お気に入りのハーブの、石鹸を入れて、石鹸で、体を洗うようにしています。あと洗顔持っていきますよね。あと何クレンジングも持っていきますよね。ということでね、結構大変な量なんですけれども、もうこれが当たり前になってしまって、もうでも今回ね買ったバスケットには余裕で、これら全てがちょっとぎゅうぎゅう気味ですけれども収まりますので、はい、当分この白いバスケットを愛用したいと思います。はい、ということで、あら、もうこんな時間になっちゃった。今日はサウナバスケット、お風呂バスケットの話だけでかなり長くなってしまいましたが、今週はちょっとね、楽しいことが後半は、たくさんありますので、リラックスして過ごしたいと思います。皆さん今日も心と体の健康をしっかりケアする素敵な一日に、してください。ではまた次回。カムサンミダノラでした。